皆さんこんにちは、チャンネル正論です。本日はいつもの水内さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水内さん、岸田首相がですね、派閥の解消を言って、はい、結局自民党で、続々と派閥がです、はい、次々とね、次々と派閥が解消されていったと、だから党の7割
ぐらいが、7割強かな、無派閥議員になってしまったっていう形ですよね。
で、今党内っていうのはどんなような雰囲気ですか？
まあ、まだ混乱が全くこう終わっていないような状況ですよね。派閥をどんどんなくなっていって、4つの派閥が解消されましたけども、その人たちだってじゃあどこを拠り所にしていったらいいのか、全くこう検討がついていないような形ですよね。であと残った派閥に、麻生派と茂木派にしても、まだちょっと動揺が収まってない形ですよね。麻生派の中でもこの派閥解消した方がいいんじゃないかっていう人が結構いたりして、一部はそういう人たちが派閥の会合にも出てこなくなってるなんて話も聞きますし、茂木派だってまあ少し8人ぐらいでしたよね、議員が出ていかれたっていうのもありますし、本当にこれまでの組織をめぐってね、混乱してるかなというのが実情ですよね。
混乱してて、国会でも野党は取り上げてますけども、ただなんかこのね、疑獄事件なんかのと比べると、野党も結局自分たちの問題でもあるわけでしょ。
いや、全くそうですよ。
不記載はもちろんね、清和を中心とした問題であるけれども、その政治と金のパーティーの話だって
そうですよ。ってみたらですね、立憲民主党の議員だって、パーティーこれまでやってきたわけですし、
そうですね、
もう一歩言うと、不記載みたいなことを、例えばそこそこの幹部の人だって、政治資金報告書を訂正したりとかですね、
そうですよね、
そんな動きもやっぱりあるわけですよね。で、今後の話を立憲とかも、かなりこういうふうに改革したらいいという政治資金報告書、規制法の改革案を出したりしてますけれども、だとしてもこれまでのですね、自分たちの所業の自己反省みたいなやつは全然足りないなというふうに思いますね。
だってさ、辻元清美さんが代表代行に1月選になったでしょ。辻元さんは秘書給与の、あれは詐欺ですよ。詐欺と証拠隠滅でしょ。自民党のある閣僚経験者、いや辻元さんに言われるっていうのはちょっと納得がいかないと。自分たちのね、その党のいろいろ問題はあるにしろ、辻元さんからあんなテレビで追及されるっていうのはどう考えてもあれは詐欺だから
そうですね。
そうでしょ。
それで逮捕されて、
有罪確定してるわけ
です。有罪確定してるわけですよね。
その人が納得できないとかいうのはね、どういうつもりなのかなというね。
確かに全くそうですよね。
だから立憲民主党の泉さんの感覚が僕信じられないのよ。そういう人をね、なんて言ったと思う、知名度がある人だって言ってんだよ。知名度があるってどういう知名度を言ってんだっけ。
知名度があってもね、過去にそういうことをしてて、本当に世の中の人信頼に足るのかっていうところではね。
いやー、すごいですね。だからそういう立憲がいくら言ってもなんていうか、説得力がないような気がしますけどね。
だから今回改めてもう一回ちょっと整理をするとですね、やっぱり僕も思うんですけども、僕はね、派閥イコール極悪みたいになってると思うんですけども、ちょっとそれはね、違うと思うんですよね。確かに、これまで派閥の出す、閣僚の推薦リストに基づいて、総理が決めて、で、わけわかんない、もう高齢の全然閣僚にも引っかからなかったような人が、思い出作りみたいな感じでね、閣僚になるなんていうのは僕はダメだとは思うんですけれども、他方で、やっぱりこう若い議員育てたりとか、あとこう自民党だっていろんなそれぞれ副委員長とか、どっかのこう部会長とか、そのポストをこう決めたりするときにみんな文句言ったりこうすることはあると思うんですけども、ある程度の中間的な派閥のトップみたいなものが、お前これ分かれよってバシッとこう締めていくっていう、そういう統治機構って絶対こう巨大与党をこうガバナンスしていく上ではいると思うんですよね。それがなかったから民主党って過去3年3ヶ月の間に、議員が好き勝手なことをバーって言って、瓦解していったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、だから今回は、派閥イコール悪みたいなイメージがすごくこうつきすぎちゃって、ダメだと思うんですけど、問題は、ちゃんとこう、政治資金、収支報告にちゃんと書かなかった、要するに法律を破った議員がいたということが問題であってね、それと派閥と妙にこう、リンク付けさせすぎちゃうと、ちょっといけないんじゃないかな。
だから清和の場合はそれは 清和の方でそういうふうにしてるからっていうので、議員が最初、当選最初からそう言われて、それに従ってしまったという反省がありますし、これ派閥ってもね、僕中選挙区制の時の派閥も取材してますけども、全然違いますよね。あの、スケールという意味でもですね。
そうですね。
もう今の人事って言っても、だって、あの、閣僚の人事は総理大臣が決めるわけだしね。まあ、あの、副大臣と政務官の人事をやるという程度で、お金の規模についても違いますよね。
そうですよ
ね。まあ、ただ政府はちょっと大きくなりすぎたっていうのはあるんじゃないですか。
ありますかね。昨日ちょっと実はですね、はい、あの大島忠盛前衆院議長とちょっとお話しする機会があったんですけども、はい、彼が言ってました、あの今の派閥と、になる前段階としてですね、昨今言われてますけども、平成元年に自民党って政治改革大綱を作ったんですよね。そうそうそう
そう、あれなかなかね、あのちゃんといろいろ書いてありますよね。
であれ、あのリクルート事件を、まあ、教訓にして、まあ、派閥をなるべく解消するという、まあ、書いてはいて、まあ、その間は総裁とか、まあ、あの閣僚なんかは派を離れるというふうに言ったんですけれども、あの教訓を踏まえて、結局小選挙区制にしたわけですよね。
はい、そうですね。
で自民党にとってのちょっとダメだった点は、中選挙区制時代の派閥、もう本当にこういろんな一選挙区にいろんな候補が立って、自民党同士の戦い議員になるようなものと、小選挙区で、まあ、当選者一人っていうところを、戦う選挙の間、それの上の派閥、これ持つ役割って必然的にちょっと変わってきてるはずなのに、それをちょっとこう、あやふやにしたまま、同じ概念でやってるから、今これだけのトラブルが起きてるんだって話を彼はしてましたけれどもね。
まあそうですよね。
だからやっぱり、こう、そういう意味で、まあ今回派閥のね、ある程度機能のブラッシュアップというか、こういうのはいるかなとは思うんですけども、他方ででも組織を全くこう、さらちにしちゃって、これだけ400人もいて、ああだこうだするっていうふうになると、これはこれで僕はね、混乱が起きるような感じがするんですよね。
だって政策集団とか、岸田総理とかね、茂木幹事長言ってるけど、でもグループが集まると、それは総理大臣を生むために集まるんであってね、それがもう本来の目的なわけでしょ。だからなんか政策集団っていうのは、ちょっと変なような気がします、
ね、そうですよね。ちょっと政策集団っていう言葉もまたね、
そうですね。茂木さんなんか総理を目指すんだったら、私を総理にするための集団ですっていうふうに言わなきゃいけないんだけど、僕ね、この一連の、あの動き見てて、やっぱり一番責任大きいのはね、茂木幹事長だと思います。幹事長としてやっぱり党の運営のガバナンスが全くできてないというのが、まあ、総理はね、やっぱり総裁といってもあの政府の動きなんでですね、やっぱり党を預かっているのは幹事長なわけでしょ。幹事長はね、が最初からこの問題への取り組みが遅いっていうふうに思いますけど、どう思いますか。
まあ確かにね、まあ僕はここプラス、あとはそのまあ岸田総理もね、まあちょっとその岸田派の解散っていきなりドーンと出したわけじゃないですか。であれがまあかなりいろんなこう溝を波及しているとは思うんですけども、あそこを言い出す手前のところで、もうちょっといろいろなこの波及効果どうなのかっていうのを僕は考えてもよかったんじゃないかなっていう気も少しはするんですけれど ね、でもちろんこう茂木幹事長の党内のいろんなところをこう押したり引いたりとかするのを表も裏も含めてですね、全部束ねてそれをガバナンスするのが幹事長の仕事ですから、まあそういう意味ではここだけの混乱をもたらしてしまったという部分ではですね、まあいろいろあると思いますけどね。
なるほど。これじゃあ清和の例えばあの塩谷さんとかの責任問題、あのあとあのいわゆる幹部の、あの事務総長なんかの、これどういうふうなんですか。
いやとりあえず、あのいろんな人はですね、まあ、塩谷さんがとりあえずあの清和会の座長であったということで、その塩谷さんだけがですね、離党なり議員辞職なりしたらどうかっていう声がもちろんそれはあるんですけれども、ただ僕から言うとそれではですね、世論ともとても収まらないと思うんですよね。
そうですね、塩谷さん実験ないですもんね。
でやっぱり何千万と不記載やってたっていう事実はね、さっきあの有本さんおっしゃった、まあ最初から派閥にそう言われたとは言っても、やっぱり国会議員なんですから、
なるほど、
やっぱりその政治資金収支報告書に自分の入った分っていうのは書かなければいけないんだっていうのは基本キーなわけですからね、そこはやっぱりやらなかった都がっていうのはやっぱあると思うんですよ。
なるほど。
だからそこは一定のやっぱり責任は取らないと僕は前に進まないとは思うんですけれどもね。
でもそれその通り、おっしゃる通りなんだけど、でも岸田さんだってそうじゃない。
まあ、岸田さん
会長だって派閥の会長で、あの不記載の問題があったわけでしょ。
そうですね。
だから連座制をやるっていうんだったら、 その岸田総理には総理責任ないんですから。
そうですよね、うん、まあ、岸田さんも会計責任者にずっと任せたっていう説明がね、
うん、派閥だってみんなそうじゃん、
ずっと見てるだろうっていう、うん、そこですよね。
そうですね。
逆に言うと、うん、ここら辺なんかは特捜部かなんかもずっとあの共謀みたいなものをですね、うん、ギリギリまでやったと思うんですけども、うん、まあこれがでも政治家の多分言い逃れのね、あやだと思うんですけど、知らなかった、うん、知らなかったの一辺倒で、でもそれでも政治的な責任を取るという意味では何らかのものはいるかもしれないですよね。
つまり特捜部が100、まあ、地方からも検事や事務の人たちで100人ぐらいの体制で調べ尽くして、この結果が、まあ、3人の起訴が出たわけですね、うんうん、1人逮捕で。だから捜査的にはもうこれで終わってるわけじゃないですか。それをさらに、ね、やっても、それはおかしいんじゃないでしょうか。だって、特捜部がもう捜査やったんだから、もうこれでおしまいというふうに、で、まあ政治的なね、どうするかっていうのは特委員会でかけるっていうふうにすればいいんじゃないのかなと思うんだけど、なんかまたアンケートをやったりとか、何をしてんだなと思うんですけど。
まあ、あのアンケート自体あんなことやってもね、こんな特捜部がやり尽くしたものに比べればね、全然、僕も実物の紙一枚見ましたけれども、本当にペラで何年いくら何年いくらってここに書いてくださいってただ書いてあるだけで、あんなんでね、全然こう、実態が分かるもんではないと思うんですよね。
道内選対委員長がね、この間のチャンネル戦で見ましたけど、やっぱり聴取役になるのはおかしいよ。だって自分の政治資金収支広告でもドリルで穴開けたような人が、他の人のことはあんたおかしいなんて言えるの？
確かにそうですね。ね。それから考えていくとね、なかなかこれをやっていくと、もうみんなが手垢にまみれてるような感じもなんかしてね、厳しくなるとは思うんですけれどもね。
じゃあ自民党のまだこれずるずる引きずるっていうことなんですか？
そうなんですね、引きずるし、まあ、話をもうちょっと一歩進めればですね、はい、こういうふうな中で、まあ、誰によって立つかわからないというところで、次の総裁選レースなんかもかなり混沌とするんじゃないかなと思うんですよね。9
月にね、もう控えてますからね。でまあ、それまで岸田さんは途中で辞めることはないというふうに水井さんも言っている。
僕は意外と岸田さんって、みんな考えているよりも、かなりこう心がタフな人ですから。
なるほどね。
やっぱりこれはちょっとやそっとのことではですね、絶対やめないと思いますよね。で、これからポイントがいくつかあるんですけれども、はいはい、4月にまず補欠選挙がありますよね。
で、
こう3つ、はい。これがどうなるかというところ。あと6月まで国会がありますから、はい、国会が終わった後に、まあ、解散するかどうかって一つのポイントが来るという、で、このちょっと先には東京都知事選挙もあるということでね、はい、で、9月に総裁選という形になるので、ここまでにどういうふうになっていくかっていう、まず岸田さん自体の支持率も含めてどうなっていくかっていう段階もあるでしょうし、出たいっていう人が、まあ、こういう事件があった後ですから、これまで以上に、なんか手を挙げる人も結構出てくると思うんですよね。なるほどね。はい。だからそういう動きがどうなっていくかっていう形じゃないかなとは思うんですよね。
なるほどね。
で、はい、今、やっぱりちょっと自民党が弱含みじゃないですか。
そうですね。
この前の、京都の市長選とか、白票で勝ったというものの、共産党系が立てた候補に、あここまで迫られるとは僕も思いませんでしたし。
そうですね。
で、前橋の市長選、負けましたよね。自民の現職が。まあ、あそこは、地域特有のですね、事情が、まあ、ちょっと自民党の中がいろいろこう、現行の派閥にそれこそ分かれていたりして、事情はあるものの、やっぱりあっさりと午後8時に投票箱閉まった瞬間に当選なんていうのは結構前代未聞な感じがしますしね。弱含みであることは間違いない。で、岸田さんがこう、放った派閥を辞めるっていうところも、思ったより世の中の人に響いてないっていうところがやっぱりあるんで、はい、まあ、これからどうなっていくかっていうところですよね。で、みんなそれぞれ誰に支持をしていくか、派閥の親分のところに集まるっていうものもなくなってきてますし、派閥がこうしろって言っても、まあ、じゃあ一緒に並んで、じゃあ何秒まとまって出ますっていう感じでもないですしね。これはかつてない自民党の事象だと思いますけどね。
そうですね。そうですね。まあその辺は引き続き水内さんまたこのチャンネルでですね、はい、説明してください。
ぜひよろしくお願いします。
月刊正論3月号好評発売中です。ぜひ、ですね、お読みください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。